京都北部の情報資源を発掘発信、
プレミアム京都。
お待たせいたしました。ここからのお時間は地域のこと未来のことを語っていただきます。プレミアムトークのお時間、本日、落花生、実は舞鶴で特産でめっちゃ美味しい評判のいいこの落花生についてね、お話しいただくためにお三方にお越しいただいております。それではお一人一人自己紹介をしていただこうと思います。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、舞鶴市農林課の森下です。
よろしくお願いします。
こんにちは、舞鶴市農林課の坂本です。よろしくお願いします。
こんにちは、4分の3世紀生きてきました何にも知らんゆりです。よろしく。
いや本当に4分の3世紀以上生きてきた方って存在感だけですごいもうなんか乗り越えられないすごいものを感じますいや昨日もね公民館でやはり同じぐらいのお年の方が皿回ししてすごいもう皆さん大爆笑の渦でしてね、何ですかね、素晴らしい、ありがとうございます。というわけで、農林課の方がお二人、そして、落花生をね栽培し生産していらっしゃるゆりさん、このお三方にこれから舞鶴の美味しい落花生について、存分に語っていただこうと思います。でこの番組、京都市内のね、まあ都会育ちの都会生まれの都会育ちの方も聞いていらっしゃって、そもそも落花生がどんな風に栽培されで収穫時どういう形状をしているのかあまり知らないんじゃないかなとか思うので、まずはその落花生をどうやって栽培されているのかってあたりから伺っていきたいと思いますが、まず種まきはいつ頃にされるんでしょう。
ゆりさんどうぞ
はい、ゆりさんお願いします。
先ほども言いますとおり4分の3世紀の人間なんで舞鶴弁しか喋れません。
はい、もう全然舞鶴弁でお願いします、は
い、そういうことで種まきはあれ
田植えの、ね、
田んぼの
そうそうそう
田植えが一段落した時点で畑の方に行きそこを整地し、まあ、種を植える準備で、まあ、全て稲関係が終わった後
なるほど、
作物です。
まあ、ちなみに、最近は田植えというとゴールデンウィークにね、皆さん、まあ、帰ってこられて息子さんたちをお手伝いしながらその時期に行っているので、その後ということは5月の半ばぐらいと考えていいですかね。
はい、そうです。
はい、でその5月の半ばにまず種まきをします。その種はどんな形ですか。さやごとではなく、
そう、皆さんがいつも食べられるあのピーナッツですね。ピーナッツをがまさに種、まあ、売ってるピーナッツはもうあの火で炙ってあるので種芽は出ませんけど、生のピーナッツを殻を剥いた状態のものを植えるっていう、
そのまま、
はい、そのまま、
なんかもう食べてばっかりいてね、そこから芽が出るというイメージが意外と分かんないんですけれども、じゃあまあ加熱加工してないでその薄皮がついた状態のピーナッツを一粒一粒ですか、それとも3粒ぐらい、
1粒ずつで時々2粒を落としておりますけれども、まあ加工いうか種としますと、それは普通機械で皮むいたり木から取ったりしとんですけども、全て手でやらんと生え具合が悪いということで、皮むきから何回みな手でむいたやつを種として、各農家そうしております。
あ、じゃあもう種は自家採取
そうです。去年作ったやつを次の年に使うという感じなので、その時に大きいっていうのを選別して、で後で、機械で寄るというのはこの選別するということなんですけど、そういうのをしない、全部手作業で殻をいったり、殻を砕いたりとかしたやつだけで次の年の種にすると。
なんか機械で砕いてしまうと種に傷がいってしまったりして発芽率が悪いので、種にするやつは一個一個剥いて来年のために置いておくっていう感じですね。
じゃあもうちゃんと種という命もついでのこの栽培ということで、はい、ありがとうございます。それではその月ですね、まあ初夏夏暑い時期に入っていきますと、またいろいろ農作業があると思うんですけれども、どういった作業に移られるんでしょう。
暑い時期の草取りがもう大変です。
そうですよね。
砂なんで足は暑い、草は取らんといかん、どうにもならん大変な作業です。
いやもう笑って喋ってらっしゃいますけど、本当になんかこう雨が降るたびぐんとね草が伸びて、
そうです、
ね、で何回抜いてもまた出てくるし大変ですよね。
で落花生のなってるところは舞鶴の場合は本当に海水浴場があるような砂地のところなんで、まさに海水浴場の砂浜で作業してるみたいに、じりじりと下からもさっき言われましたけど暑いと、上からも下からも暑い中で草引きをするっていう感じですね。
なかなか過酷な作業ですね。あ、うっかりしてたんですが、まずそのゆりほまれさんがお住まいのね地域名を言ってなかったかななんて今思うのを気がついたんですが、あの舞鶴の神崎地区ですね、湯郷、油の江戸の絵と書いて湯郷というところで、お住まいになっておられまして、で神崎地区はまあその砂地で、その砂地に合わせた落花生、それからさつまいもなども、まあ、美味しいということで、はい、流し入れている地域でございます。すいません後付けになってしまいましたが、そういう地域で、落花生を栽培されています。はい、それで草引きがあって、他にもこの時期にされるような作業ってありますか。
そして、まあ、草引きを何回かやって、その後で7月の中頃から土寄せをやります。まあそれがあの機械でやる人、また桑ばっかりでやる人、いろいろです。ほんであのその土も落花生の元までやらずに手前でこう止めるくらいが一番良いらしいです。みんな、
なんでですか。すいません
、ね、落花生は、
はい、
ちなみに気になってるものではなくて、土から土の中になるものなんですけど、そのなり方というのが、まあ、種をまいて種から芽が出て葉っぱが茂って、でその葉っぱあの茎のところにこう花がポツポツポツと黄色い可愛い花が咲いて、その花が咲き終わりますと、その花の下から子房柄っていう根っこみたいなものが地面に向かってこう伸びていきます。でそれが地面に刺さると、その先一方に落花生がなると。ですので土を寄せてその子房柄が土に刺さりやすくするという、だから根っこに寄せるんじゃなくて根っこよりちょっと外側に土を高くしてやると刺さりやすいっていう、そういう技術のことを言われてます。
なるほど。でそのリスナーの方どうです、想像できました。なんとね葉っぱのそのお花のとこからニョロニョロっと、ね、細長いものが地面へと向かって、ね、伸びていく。でそこの先に、まあ、そこに土寄せをして、その土の中でなんと実がなる。
そうそう、
ね、多くの方は、
落花生、花から落ちて生まれるって感じです。
なるほどですよね。今日すごい勉強になった気がしますねそれでも一目本当にこの目で見てみないとね、なんかこう聞いただけではちょっと分かりにくいかなと思うんですけれども、すごくちょっと神秘的な感じさえします。はい、 でそのじゃあ土寄せがすごく大事になってくるなということですよね。
はい、はい、そうです。
土寄せをしないと、まあ、実のなりも少なくなるということでございますので、まあ、大変な作業とは思うんですけれども、クワだけでそれをされる方も、まあ、いらっしゃるということでございます。でいよいよ、その土寄せや草取りなどが終わっていき、収穫ですかね。
そうですね。
収穫はいつ頃になるんでしたっけ。
もうそれはもう5月の中頃から5月の終わりにかけて収穫です。
まあ、先ほどね、うん、あの冒頭でその稲刈りの後に収穫というか、もう田んぼの作業の後に、落花生の作業があるとおっしゃってくださったんですけども、9月の中旬から下旬にかけて、でその時にこの神崎ならではの丁寧な作業をされるということなんですが、
稲木干し、神崎の方、まあ、このゆりさんが住んでおられる湯郷という地区とかは、稲刈りが終わったら、まあ、稲刈りしたその米も稲木で干されることが多くて、でその稲木から米がなくなった後、落花生をその稲木に干すという作業をされます。
うん、じゃあ稲木にこう稲がかかってる風景から、
うん、
それが取り外されたあとは落花生が干されてる風景に、そうそう、神崎の場合は
豆がずらっと並んで
る、豆が並んでる風景と変わるということですね。はい、そんな風景も見に行くだけでも何かこう新しい発見ですね。
壮観な、
ねえ、ちょっと私そんな風景まだ見たことないんで、ちょっとこう時期を狙って来年は見に行きたいなと今思いました。はい、で天日干しもちゃんとされていて、でその後はどんな作業になりますか。
だいたい10日間天日干しして、でその後殻付きの落花生を外して、殻付きのまままた10日間天日干しします。でその後、まあ、機械で殻を割って豆にした後、またそれを10日間、合計1ヶ月、順番に干していきます。じっくりじっくり、
すごい手間がかかるんですね。太陽のじゃエネルギーをいっぱいに浴びた状態で、はい、甘みも増すでしょうね、きっとね。
まあ、ほんで稲木とじゃないわまあ稲と一緒で、まあ、稲木にかかっとるのを機械で、稲でいう脱穀、同じそんな機械があるので、それでやる人もあります。
うん、でその鞘から豆を取り出して、でその後は食べられる状態へと加工していくんですよね。
ほんで皮を剥いて、そこで選別して、まあ、大中小くず、まあ、それができます。それだけではいかんので、最後は人間で大中小それぞれ皆選別して、そして、まあ、塩と豆と同量のそれを、まあ、鍋に入れて、そしてガスで行って、そのいるんがまたなかなか難しいで、あんまり強い火でもいかんし、小さすぎてもいかんし、それが難しい。
まあ、入りすぎてもね、やっぱり風味が変わってきそうですし、
なんかとろ火で30分ぐらいいるんです。で、まあ、塩を同量って言われましたけど、だいたい塩の中で豆が泳いでるようなイメージで、まあ、塩って石なんで、その石焼き芋みたいにその塩を温めて、それで、ね、あの豆をあったいっていくっていう、じっくりいっていくっていう、弾かないように、そういう丁寧な作業をされてます。
まあ、なんか根気のいる作業ですね。うん、こう行ってる間にやっぱこう香ばしい香りが漂ってきたりするんですかね。でそれが頃合いだったりしてね。はい、というわけで、 手作業のすごく手間のかかったこの舞鶴特産の落花生、なんかこう聞いてる間にだんだん食べたくなってきましたよね。というわけでですね、ここまではその落花生というのがどういうふうに生育していくか、そして、収穫から加工するまでね、どういった作業をされているのかお話しいただきました。皆さんこの音聞こえますでしょうか。落花生の話をお聞かせいただいているうちに、どうしても落花生が食べたくなってしまいまして、先ほどお届けしましたパンクダピナッツ、恋の罠を仕掛けましょうを聞きながら、舞鶴特産落花生を今日このゲストのお三方と私でバリバリとちょっと食べさせていただいております。なんか甘いんですよ
ね。
うん、この甘さの秘訣についてちょっとご説明いただいていいですか。
うん、これはやっぱり生産されている場所が砂地で栄養が少ないので、そこでゆっくりゆっくり大きくなるこの詰まった実が香りと甘みがあるっていうのと、あと稲城にかけてゆっくり自然乾燥させている。で、先ほど説明しました手で、まあ、職人技でゆっくり時間をかけていっている、その砂地と天然乾燥と手入りっていうこの3つが味の
秘密ですね。
秘密ですね。
噛めば噛むほど本当甘みも感じられて、これやめられない美味しさですね。皆さん、舞鶴市民の皆さんは、この番組を聞いてくださっている皆さんは、この舞鶴特製落花生は食べたことありますね。えこんな美味しいものが舞鶴にあるなんて、ぜひまだ食べたことがないという方にはね、召し上がってほしいなと思うんですけど、どうしたら入手できるでしょうか。
これね、なかなかね、みんな落花生食べてる場合じゃないんですよ。
落花生もぐもぐして皆さん目を合わせながら誰が喋るんやっていう感じでちょっと沈黙が続いてしまいましたけれども、お話した、じゃあ森下さんの方、
はい、
はい、お話しください。
本当に美味しいので、なんかリピーターが多くて、皆さんも、まあ、親戚をたどったりして、こう神崎の人に注文したりされてるんですけど、だからなかなか市場に出回らなくて、だからね、 JA の直売所とかで時々出ますので、見つけたら即入手してした方がいいです。
その場で食べられて
る、その場
もう売り切れてしまう、
はい、売り切れてしまいますね、すぐに。
じゃなかなか口に入る機会というのがね、これは貴重な食べ物だということでございまして、確かにでも一度食べたら、その他の方にも勧めたくなるような美味しさだなって思いますね。
そうですね、贈答品にされる方も多いですね。
はあ、ははあ、でまたその贈答品でもらった人が、うん、これ美味しいわと、来年もまた食べたいって多分思って、そうしてどんどんリピーターが増殖していくんでしょうね。
そうですね。
ねえ、まあ、舞鶴の市民の方でもなかなか食べられないこの、うん、舞鶴特製落花生なんですけれども、特産落花生、これ袋に舞鶴特産落花生って書いてあるんですね。
書いてあります。
はい、もしじゃあその名前を、この袋を見つけた時は迷わずすぐにご購入いただきたいなということを思います。でも どうしてももっとたくさん食べたいっていう方はどうしたらいいんでしょう。
これはね、まあ、ゆりさんの親戚になっていただくか
そうですね、うん、
また移住していただくのがベストですね。
もう神崎移住して、
はい、神崎に移住していただいて、
もう生産者になってしまう。
そうです、もう海水浴もできますし、落花生も作れますし
それはすごいですね。
サーフィンもできますよ。
あ、そうです。
そうです。神崎冬になると北風になるので、 日本海側は北、冬になると波が立つので、皆さんウェットスーツを着て冬のサーフィンをされてます。
じゃあそういった、スポーツが大好きな方にとってはね、バッチシな地域でございますね。あのもしでも落花生作りたいなっていう方、どの方がちゃんと指導してもらえるんですか？
もちろん名人ゆりさんが指導してくれますね。ゆりさんね、ゆりさん、
なんか一瞬ためらいがありましたけどもあのきっと手取り足取りね、教えてくださるんじゃないかな
って。実は僕たちも教えてもらって作ってるんです。一緒に
農林課のこの森下さんと坂本さんの二方も、はい、落花生作りをしている、
はいはい、一緒に。
そうですか。もしかしてこの今食べさせていただいている落花生は、
これは私たちが作っ、ゆりさんに教えてもらって作ったやつです。
うわ、なんかすごい貴重なものをいただいてしま
った。ゆりさんが作ったのはさらに美味しい。
あ、そうなんですか、は
い、さらに美味しいんです。
あ、まあ、じゃあ名人ですもんね。名人です。なんかこう、まあ、じゃあちょっと今度持ってきてくださいよゆりさんの、ね、ピーナッツいつか食べてみたいなと思いますが、で、まあ、いきなりね、その生産者になるっていうのはちょっと、まあ、ステップとしては高いなと思うんですけれども、収穫体験なども、神崎の方ではされているそうですね。
そうですね、収穫体験の方はもう毎年10月にやってまして、今年で3回目、3年目になってます。毎回来られた方、まあ、落花生の、まあ、どうやってなってるかっていうのを全然知らずに来られるので、もう落花生を抜くところからもう歓声が上がりますね。あ、
そうですよね。だってなんかさっきも他のねパーソナリティの人が、落花生は木の幹の先に木の実のようにな なるんじゃないかってイメージされてた方がね、ま、それをそういうふうに思ってる方多いと思うんで、うん、まさか地中の中から
砂の中から、
砂の中から
ボロボロボロボロ
ね、鈴なりにそのピーナッツが出てくるっていうのはちょっと驚きでしょうね。感動だと思います。今年もその落花生収穫の体験はあったんですよね。
そうですね、今年も落花生の収穫体験を10月8日にさせてもらいまして、まあ、ゆりさんが先生になってもらって、落花生の説明をした後、みんなで子どもたちもいっぱい来ましたし、落花生収穫をしてもらって、で最後は落花生の塩入りも体験していただいて、その場で食べていただくというイベントをしました。
すごい楽しそうな企画ですね。あとこの時には今年に限ってちょっと特別な企画も一緒にやったんですよね、
う
ん、
そうですね、今年はその神崎地区にありますホフマン窯っていう赤レンガを作ってた窯が日本遺産に指定されましたので、まあ、神崎の秋体験落花生収穫と日本遺産ホフマン窯の見学っていうツアーにしまして、神崎ホフマン窯とあとホフマン窯の手前にある、まあ、港十二社っていう、まあ、海に関する神様をお祭りした、そこのお祭りもちょうどやってましたので、そのお祭りの見学も合わせてしました。
じゃあもう神崎の魅力をいろんな側面からこう体験できる、
そうです ね、はい、
そういった企画だったんですね。参加された方からなんかどんな感想がありました？
うん、まずその、まあ、落花生に驚かれたのと、あとまあ、砂地で作ったさつまいもも試食してもらったので、そんな甘いさつまいもも初めて食べたっていう声もありましたし、まあ、赤レンガといえば舞鶴は東舞鶴が有名なんですけど、その東舞鶴の赤レンガっていうのはちょっと離れた西の端っこの由良川の河口にある神崎という地域で、そのホフマン窯の窯で焼いて作られたものなんで、まあ、そういう近代化の遺産がこんなところにもあるのかっていう、そういう新しい発見もしていただきました。
ありがとうございます。今日はですね、舞鶴市の神崎地域で舞鶴の特産品でございます落花生、これを、生産されている生産者のゆりほまれさんと、そして自らもね、このゆりさんの指導によって落花生作りチャレンジされている
農林課の森下さんと坂本さん、このご参加とお招きして、この舞鶴が誇る落花生の魅力についてお語っていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
もしよかったら一言何か最後にゆりさんの方からリスナーの皆さんへリスナーの皆さんへお願いできますでしょうかね。
まあ今まで舞鶴の落花生はうまいうまいという評判なんで、まあ、それを証明するのが、私はお汁でも何でもこう味がせんのですけれども、この落花生だけはうまいなと。落花生とまんじゅうとこんだけ2つはうまいなと感じてますので、まあよろしく。
ありがとうございます。なんかまんじゅうって来た時にまんじゅう怖いって落語をつい思い出してしまいました落花生怖いって、まあ、落語考えようかなと思います、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
どうも。